この前水辺を歩いていた時、ふとポチャンって音がしまして、魚が跳ねたんです。結構大きめの魚で、まあ、思わずそっちを見たんですけど、まあ、そのまま歩き続けたんですよね。そしたらまたポチャンって、まあ、さっきと同じやつかななんて思って、まあ、この魚僕に気づいてほしいのかななんてね、ちょっと思ったんですが、でちょっとねゲームをその瞬間思いつきまして、次に魚が跳ねるのは何秒後か、まあ、それを当ててみようと、まあ、暇つぶしですね。で、まあ、感覚的にさっき跳ねたの感覚5秒ぐらいだったかなって気がしたんで、まあ、一瞬考えて心の中で7秒って決めて、その場に立ち止まり、水面の方をじっと見つめ始めました。で、7秒どころか30秒経っても全然跳ねない。まあそれじゃ1分ぐらい待ってみようかななんて、そう思ってその場に立ち尽くしていたんですが、結局その間一度も魚は跳ねてくれませんでした。でも気づいたらもう僕そのゲーム、まあ暇つぶしのことなんてもう忘れてて、ただ水面をぼーっと眺めてたんですよね。で、多分、3分ぐらいは体感的にそこにいたのかなと思います。で、まあ帰ろうかって、まあ自分の中でなってまた歩き出した。まあその途端にポチャンって音が聞こえたんです。もう絶対あいつ、絶対同じ魚だと思います。なんか僕のことをからかってた気がしてなりません。いやー、でもちょっとだけ楽しい、暇つぶしの時間でした。本日は10月20日の月曜日。今週も花丸トークスタートです。松本翔太郎の花丸トーク、略して花トー。この番組は僕松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。はい、ということで、オープニングはお魚の話でございました。なんか涼しくなってきてね、散歩が気持ちいい季節になりました。今週もですね、いろいろとニュースを取り上げていきます。ということで、それでは本日最初のニュースをご紹介しましょう。池袋経済新聞より、サンシャイン水族館でケープペンギンのヒナ誕生、子育ての様子公開も。ニュースの概要を読みます。東京池袋のサンシャイン水族館でケープペンギンのペア、ピンクライムとクルミからヒナが誕生しました。現在は屋外エリア、草原のペンギンというエリアで親鳥と一緒に過ごす様子が公開されています。ヒナが無事に育った際は、飼育スタッフが考えた候補の中から来館客の投票で名前を決定するとのこと。ふわふわの羽に包まれた可愛らしい姿、12月中旬頃まで見られる予定です。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は、池袋経済新聞10月17日の記事をご覧ください。ということで、いやー、おめでとうおめでとう。これはですね、僕写真見たんですが、赤ちゃん可愛すぎましたね。まあ、すくすく育ってほしいな。ケープペンギンね、名前からして、南アフリカ、ケープタウンってありますもんね。調べたところ、南アフリカとかナミビアとかアフリカ大陸に生息する唯一のペンギンだそうで、ここ日本の東京池袋 まあね、アフリカの広大な自然、自然があふれる場所とはね、全然違うこの東京池袋という地で元気に生まれてきてくれたってことがね、なんかすごいことだなって感じます。生きてるだけで偉いっていう言葉あるじゃないですか。僕最近本当にそれを感じます。生まれてきたことが尊いんだっていうことをね、感じますよ。今、サンシャイン水族館の草原のペンギンっていうエリアにて両親と一緒に過ごしてるっていうことでね、いいなあ。まあ当たり前ですが、生まれたら育つものです。このオリジナル記事の中で飼育員さんの手のひらの上で眠る赤ちゃんの姿、まあその写真があるんですが、まあどんどん育ってね、あっという間に大きくなっていくんじゃないでしょうか。生まれて育つ、僕もちゃんと育っていかなきゃなぁなんて思いました今後ね、お名前の方も楽しみですよね。ピンクライムとクルミという、まあ、テイストの全然異なるお名前の両親から、生まれてますから、ピンクライムがお父さん、クルミがお母さんかな、まあ、よくある父と母の字を一つずつ、取りましたみたいなのが、まあ、ちょっと想像するのが難しいですよね。ピンクライム、クルミ、なんだろう、ピンクルとかまあどういう、全然関係ないね、お名前かもしれないんですが、ピンクルちゃんとかねミンクルっていう東京都の都営バスの可愛いキャラクターがいるんですが、皆さん知ってますか？可愛いんですよ。まあ、ちょっと話それちゃいましたが、赤ちゃんペンギンの健やかな成長をみんなで願いましょう。それでは参ります。元気に生まれてきてくれた池袋サンシャイン水族館ケープペンギンの赤ちゃんに、花丸。次のニュースです。墨田経済新聞より、墨田北斎美術館で和文化交流ワークショップ、北斎きっかけに広がる国際交流。ニュースの概要を読みます。墨田区墨田北斎美術館で、日本の和文化に親しむつながる北斎×和文化交流ワークショップが開催されました。着付け体験や和小物作り、手裏剣体験など、日本の伝統文化に触れられる内容で、外国人観光客の参加も多く、手裏剣さばきに歓声が上がったり、北斎の名作神奈川沖浪浦を、背景に記念撮影を楽しむ姿が見られました。主催者は、世代や国を超えて交流が生まれた、今後はダンスなども取り入れていきたいと語っています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は、墨田経済新聞10月19日の記事をご覧ください。ということで、いや、これは素敵な企画ですね。まあ、観光客ネタというんでしょうか、結構この番組取り上げてきてるんですが、最近は日本に来る旅行客の皆さんの目的というものがね、まあ、観光地を見るっていうところから文化を体験するっていう方向に変わってきているのかもしれません。まさに今回のような北斎というね、まあ、アートをきっかけに外国の方が自分でやってみる、まあ、そういう体験に興味を持ってくれるのは、日本人としてなんだか嬉しいことですよね。今回の場合はワークショップ形式で、地元のお子さんとか日本人の参加者の方と海外旅行で訪れた方、どちらも参加してたっていうのが素敵なところですよね。まあ、こういうなんか自然な交流、すごく貴重だなと思いました。まあ、手裏剣体験とかね、もうザっていうね、ザ日本って感じで、まあ、ちょっとね、分かりやすすぎてね、なんかこう外国の方からしたら、まだ忍者がいるのかななんて思われそうですけど、でも歓声が上がってね、大盛り上がりだったということで、なんかちょっと投げてみたくなりますよね。 他にも浴衣を着たり和小物、和の小物を作ったりすることで日本文化を自分の手で感じるっていうのはとても豊かな体験だなって感じました。北斎の絵を、通して人と人がつながる、これってまさに文化が今に生きてるっていうことなんじゃないかなと思います。今後は主催者の方はダンスでの交流も予定しているということで、どんなね化学反応が起きるのか楽しみですよね。それでは行きましょう。北斎をきっかけに日本の和文化と世界の皆さんをつないでいる東京都墨田北斎美術館さんに花丸。エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、今週はいかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしています。ぜひぜひお寄せください。いつも楽しく嬉しく読ませていただいております。投稿方法は X ハッシュタグ番組名花丸トークを略して花党、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花党で投稿してみてください。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバイ。